地上でのイエスの仕事は日一日と終わりが近づいていました。イエスの目にはご自分の苦しみと死の光景がはっきりと見えていました。胸を引き裂くあらゆる痛みと頭上に降りかかるあらゆる恥ずかしめと耐えることを強いられるあらゆる困難が目に映っていたのです。言い表せないほどの悲しみを味わいながらもイエスの心は喜びでいっぱいでした。それは自分の命を捧げることによって人々に永遠の命を与えることができるのをよく知っておられたからです。選ばれた12人の弟子たちにも愛する死の前に横たわる運命は理解できませんでした。間もなく主イエスが自分たちを置いて去り、死と共にある慰めなしに世間と向かい合うことになるのも知りませんでした。また自分たち自身が憎しみや不信を耐え忍ばなければならないこともわかりませんでした。救い主は弟子たちに将来の試練に備えて心の準備をさせたいと願っておられました。イエスと弟子たちは偶像崇拝が支配しているピリポ・カイザリアの町に入りました。そこは異教徒の儀式や迷信だらけの世界でした。イエスは弟子たちから離れて一人きりの場所へ行かれました。
父よ、あなたは愛なるお方です。あなたの王国は永遠から永遠へと続きます。私を助けて、愛する弟子たちが彼らの将来について真の理解を持てるようにしてください。どんな逆境の下でも信仰と真実を守るように心の準備をさせてやってください。父よ、弟子たちの心の準備をさせてください。父よ、真実の言葉を賜りましたことを。
イエスは弟子たちのところへ戻ってこられましたが、自分の死と復活が近いことをすぐには知らせたまいませんでした。
人々は人の子を誰と言っているか。
大抵の場合はあなたが救い主であることを認めようとしません。
ある奇跡を見た者はダビデの子だと言っております。
ベッサイダでパンと魚をいただいた者たちは主にユダヤの王になっていただきたいと言っております。
バプテスマのヨハネの教えを信じたある人々は主をヨハネの再来だと言っています。
エリアだと言っている者もいます。
モーセだという者も、
エレミアだという者も、
主のことを預言者の一人だと思っている者もありますが。
それではあなた方は私を誰と言うか。
あなたこそ生ける神の子キリストです。
バルヨナシモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは血肉ではなく天にいます私の父である。
ペテロは神のことも天国の深い神秘のことも知りませんでした。それは人間には思い及ばなかったことなのです。イエスはさらにペテロに言われました。
そこで私もあなたに言う、あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。
弟子たちは話し合いました。
マタイさん、あなたはどう思いますか。
イエス様はペテロが教会で高い地位につくようにとおっしゃったのではないと思います。我々全員が同等の立場で御業を助けるようにお命じになったのでしょう。
教会というのは王国のことで、ペテロさんに その総理大臣を務めるようにということでは。
それは違う。
教会とおっしゃったのだから、お言葉通りの意味だ。
では岩というのは。
聖書には岩について何と書いてあるのでしょう。
マタイさん、そういうことには詳しいでしょう。
そう、聖書には石とか岩とか土台とか何箇所か出てきますよ。どれも救い主キリストを指しています。
モーセも言ってますね、主は岩であるって。
ダビデも詩編の中で同じ言葉を使っている。イエス様が岩なのだ。イエスキリストというこの堅固な土台石の上に教会が建てられて、黄泉の力もそれに打ち勝つことはないのだ。